ローマ人への手紙13章1節から7節のテキストで、上に立つ権威に従うという題で説教いたします。12章からのキリスト教倫理も、神に対し、他の人に対し、教会に対してと相手の範囲が広がって、13章には上に立つ権力者に対しての倫理が語られます。1節から7節では、権力はすべて神が立てられたものだから、キリスト者はその権威に従うべきだという基本が語られます。ただし、キリスト者の服従は奴隷的服従ではなく、神に立てられた権威として承認し、自律的に選択した服従であります。現代は民主主義社会ですから、国民自身が主権者でありますが、それを預かる代表者が政府や自治体の長、あるいは組織、それぞれの窓口になります。我々国民は主権者ではありますが、その力を行使できるのは選挙の時だけです。選挙を慎重にする必要があります。だから、権威に反抗する者は神の定めに逆らうことになるので、自分に裁きを招くと、ここには書いてあります。すべての権威は神がこれを立てられたと言いますが、このローマ書の書かれた当時のローマ皇帝は悪名高いネロでありました。またローマでは皇帝崇拝の強制が行われて、この後多くのキリスト者が皇帝を礼拝することを拒否して投獄されることになります。しかし、先週見たように、キリスト者たちは長い信仰の戦いを経て、西暦312年ローマ帝国に勝利しました。ここで神によって立てられた権威、本来彼ら自身によるものではなく、民衆を守り保護し奉仕するために神から託されたものであります。4節にある悪を行う者を取り締まる剣という言葉がありますが、警察権を持って社会を取り締まる権威を支配者は持っております。だから、為政者の責任は自分を立てられた神の権威に服従し、民衆を守るべきであって、神の御心に従う責任があります。この点で、最近のコロナに対する政府や自治体の対応は、オリンピック開催でコロナの蔓延を拡大させたなど失策は多いけれども、一応の機能は果たしていると言えると思います。だから、緊急事態宣言などその政府の出してくる施策には原則として従うべきであろうかと思います。ただし、対面礼拝かリモートかなど、礼拝について教会の判断は、社会的規制に盲目的に従うのではなく、真の礼拝の在り方を考え、教会の自主性を持って判断しなければなりません。聖書に書かれた国家観、そこから3つの御言葉が挙げられます。1番は、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいという言葉です。パリサイ人がローマに税金を納めるのは正しいかどうかと、イエス様を罠にはめようとして問いかけてきた時のイエス様の答えです。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。これは現在では政教分離の原則として取り上げられています。マタイの福音書22章21節です。2つ目は、人は皆上に立つ権威に従うべきですと、権威への服従を教えています。このローマ人への手紙の今日の13章1節、人は皆上に立つ権威に従うべき。3つ目は、黙示録に出てくる生徒たちに戦いを依存で勝利する 悪魔的国家があります。黙示録の13章に10本の角と7つの頭を持つ獣が出てきて生徒たちを打ち負かし多くの民族を支配するという終末の出来事が示されています。国民の服従についてはこの言葉は特に教えられているわけではありませんので別の問題であるとされています。ともかくこういう国家が出てくるということです。社会の成立について考えますと全く統治のない社会では何が起こるかというと暴力が幅を利かせる弱肉強食の混乱した社会になっていきます。その点で最低レベルでも社会が統治されて平和に暮らせるのは恵みであると言えます。最近のミャンマーやアフガニスタン、シリアなど民衆の保護という政権本来の目的を無視した暴力的支配と混乱で民衆が見捨てられ殺されていることには本当に心が痛みます。早くこれらの地域に平和が訪れてほしいし少なくも外からの援助の手が民衆に届くようであってほしいと思います。その点で一応の平和を与えられているということは神様の恵みです。なおその支配者の権力は神様から託されたものでありますから権力を預かる者は民衆の幸福のためにその力を用いなければなりません。しかしそれにもかかわらず一旦権力を手にするとそれを自分や自分たちの利益に結びつけようとして専制政治や汚職がはびこることになります。ここ数年の日本の政治の上でも私利私欲に動かされる様子は本当に見るに堪えない。その結果今大企業は収益を伸ばして空前の株価高を動かしておりますけれども社会で言えば非正規労働者が増えて社会が分断化され日本全体は随分貧しくなってしまいました。豪邸や高級車が目立つ一方で生活苦にあえぐ貧困層が増えて生活保護受給者あるいは食事が満足にできない子どもたちが増えております。権力社会規範が神からのものであるんだから私たちは社会規範に良心のゆえに従うことが神様の前に正しいことであるとここには書かれております。5節ですね。ただし権威者が偶像礼拝など明らかに悪であることを要求するときには権力者ではなくて神に従うべきであります。使徒の働きの5章29節では使徒たちがサンヒドリン、ユダヤの最高法院最高議会ですけれどもそこに呼び出されてキリストの御名によって教えてはならないと厳しく命じられた時にペテロと使徒たちは人に従うよりは神に従うべきですと答えてイエス・キリストの救いを議会でも語りました。私たちは神の命令に従うことが何よりも大切であります。ダニエル書3章にもユダヤ人たちがバビロンに捕囚になって囚われていた時その中にいたダニエルあるいはシャデラク、メシャク、アベデネゴという優れた若者たちがいました。信仰の賜物によって本当に大きな力を与えられてバビロニアをネブカデネザルに重く用いられたのですがその時王が巨大な金の像を建てて人々にそれを拝ませたということがありました。そのことをユダヤ人が像を拝んでいないということを中傷する者たちがいて彼らが捕らえられて火の中に投げ込まれたということがありました。でも火の中に放り込まれても彼らは 焼け死ぬことなく神様が守ってくださったという事件がありました。神様が神様に従う者を守ってくださったんです。7節にはすべての人に対して義務を果たしなさいと書いてあります。納税義務がここで教えられていますけれども、現代では複雑な社会を支える義務がいろいろあります。憲法に定められた教育の義務や選挙権の行使、その他法律を遵守する義務に従うことは聖書の教えにかなったことであります。ウェストミンスター信仰告白にはキリスト者が為政者として召された時という規定があります。政治家や公務員など社会に奉仕する技に神様の御心がなるように祈りましょう。